どうでもいいニュース。はい、どうでもいいニュース、キャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは今週1週間のニュースです。4月27日、整形しすぎてみんな同じ顔、韓国で叱るべくして起こったミスコンテストが痛い。4月29日、ハリウッドの中心に最も近い俳優はケビン・ベーコンではなくデニス・ホッパー。4月30日、現役 NBA 選手で初のゲイ告白、オバマ大統領が称賛。女子高生買春、金払わず逃走、容疑の42歳会社員100人近くと。パパラッチ嫌いのアン・ハサウェイが仰天行動、パパラッチから逃げるために見知らぬ人の車に乗り込む。5月1日、乳首丸出しは絶対ダメ、乳首認識で自動で乳首を隠してくれるありがたい乳首ツール。夜の海を彩るウェイクボーダーたちの光アート写真がすごい。夏の短期仕事、北極熊監視員を募集中、スバールバル諸島。ビッグダディ元妻の告白本に激怒、お前喋りすぎだ。5月2日、意識不明状態だったケンタロウ、スプーン使えるレベルに回復。ナバホ族がスターウォーズ吹き替えオーディション開催へ。以上となっております。
はい、ゴールデンウィークももうすぐ終わり、
もう終わりですね。
だから帰省ラッシュ大変そうだね。
まあ毎回のことですけどね、
うん、
大変ですね。
一回ね、
はい、
フェリーで寝る場所がなかったことがあるよ。
どうするんですか、そういう時って。
もう甲板に、あの、震えながらいました。
外に？
うん。
それ何？戻ってくる時に？
うん。
それとも戻る時に？
戻る時に。大阪に戻る時に。で、まあね、無理すら寝れないことはないけど、あの、雑魚寝のとこあるじゃん。
うんうんうん。
もうあれが、本当に隙間がないぐらい人がいたんだよね。
へ
え。すごかったもん、その時は。
あ、そう。
うん。かといってあのロビーみたいなところもみんな人いるし。
うんうん。
で一回そういう経験ありますよ。
はあ、そんなこともあるんだ。
うん。大変だねって思うね。
大変ですな。
だから会社によってずらしてくれるとありがたいんだよね。
まあね。
うん。
うん。
だそうなるとまあ同級生と。会うことがとか、
うん、
そういうことになっちゃうけどね。
同窓会したりとかっていうとこもあったりしますからね。
うん。うん。
うん、
同窓会、まあね。同窓会いるのかね、同窓会。
いるのかねって、別にしたい人がするんだからいいじゃないですか。
まあそうか、この間街出ると若い兄ちゃんたちが同窓会風な感じだったんだけどね。
この間ってゴールデンウィークの期間中ですか？う
ん、期間中。なんかみんな、なんか、片手にお土産みたいなの持って、
うんうん、
スーツ着た兄ちゃんたちが歩いてたけど、意外と若風なんだよ。
それ大層なパターンの同窓会ですね、
うん、
きっと、
うん
うん、
いるのかよそんなのって思うよね。
いや、いたんでしょ。
うん、いたんだけど、いたんだけど、
うん、
まだ同窓会に出る気になれないな俺。
あ、そう。
80ぐらいじゃないの出たくなるのって。
だって一緒にならないでしょ。
いや、まあ、80ぐらいになると、やっぱもう人生振り返りたくなるんじゃないの、うん、
いや、BJ はならないでしょ。
ならないのかね。
いや、振り返ったとしても、高校時代をわざわざ振り返ろうって気はないんじゃないですか。
あ、うん、いや、振り返ろうっていう気が、うん、まあ、それもないけど、高校時代俺は結構いたよ。
へ、
中学時代は少ないから。うん。
あ、そう。
高校時代は意外と多いよ。
そうなんだ。
言っちゃなんだけど。
へぇ。
まあ、クラスの黒幕として。まあ、黒幕っていうか、 うん。
うん。
全学年通して3年間、昼休みにタバコを吸い続けるっていうのを貫徹した唯一の人間なのよ。
よくわかんないけど、
一度も捕まらずにずっとタバコを昼休み吸い続けてたから、
うん。
まあみんながどこで吸ったらいいのみたいな情報とかね。
うん。
そういうのとかいろいろあれば。で、どっちかっていうと記憶がまだ鮮明なのよ。
そうなの？
うん、意外と鮮明だよ、高校時代。だからそれだけ強烈だったのかもし
ん
ないけど、鮮明なのよ。だからあんま振り返る意味がないっていうか、感覚としてはついこの間みたいな感覚が抜けないのよ。
うっそーよー。
いや、俺そうなんだよ。
ありえねえ。
そうなんだよ、わあ、昔はよかったね、みたいな感覚がないのよ。バカ、そんなことやってたな。もっとバカなことやんないといけないなって思うんだよ。だからなのかなとも思うんだけどね。
鮮明なんだ。
結構鮮明だね。高校時代の同級生ってあったら順番に名前言える？まあ今見るともう見てくれが変わってるからわかんないかもしれないけどね。
順番にってどういうこと？
順番にっていうか全員。
いや全員は言えないよ。
言えない？
うん、
多分大丈夫だね。
高校時代でしょ？
うん。
高校時代でしょ、うん、言えない。
あ、本当？
うん。女子校つまんなかったもん。
ああ、まあそうだね。女子校はつまんねえかもね。
うん。
男子校は楽しいからね。
私は学校の中じゃなくて、外で遊んでる子だったから。
ああ、なるほど。
うん。
男子校はいろんな人間模様があるから楽しかったからね。
中学の方が逆に言える。
俺は逆。中学はほぼ、もう何人かしか分かんないような気がする。
あ、そうなんだ。
うん。自信がない。だから、中学の時に、ああ、だったなって思う記憶はあんまないんだよ。
でもちろん、見た目がすごい変わってる人は分かんないけど、でも、多分数で言えば中学の方が多いね。
ああ、そうなんだ。
うん。その頃はだって学校の中で遊ぶしかなかったじゃない？
うん。
だから。
中学はあんま気を、だから中学といえばみたいなので、
うん、
鮮烈に出てくるシーンってあんまないんだよ。
そっか。
中学校時代暗かったからね、俺。
うん。
高校デビューなんだよ、俺。
そうです
か。案外。
なるほど。
デビューっつうか、まあデビューかな。
うん。
デビューでもないんだけど、
うん。
あんま、こう、自分の、中から溢れるこうパッションみたいなものが
パッション
外に出るタイプじゃなかった。高校からなんだよ、それ。なんだよ、だから中学時代であんま記憶ないんだよね。
そっかそっか。
うん、まあでもね、里に帰って
はい
同窓会でもやってる人たちいるんだろうね。
あ、うちの2号なんかあれですよ、うん、まあまだ今年ね就職したばっかりじゃないですか、うんうん、だから1ヶ月かそこらでしょ、ゴールデンウィークって、うんうんうんうん、で帰ってきて、うん、その専門学校の時の人たちとオールで遊んでましたよ。
本当、
元気いいね、オールだって。
専門学校の
だからつい1ヶ月前まで毎日会ってた子たちですよ。
専門学校の同級生とか卒業者一度も会ったことないわ。で会いたいとも思わないし、専門学校の同級生は、
うん、
なんだろうな、あんまそこに深い人間付き合いがないよね。俺はなかった。まあみんな楽しくはやってたけど、
うんうん、
意外とそんなに深い感じはなかったね。だからあんまりっていう感じだな。
そっかそっか。
まあ人それぞれいろいろあるんだね。
まああるでしょ、そりゃ。
はい、うん。まあということなので、まあまあ、事故のないように気をつけてね。
うん。
帰ってきていただきたいなと。
そうですね。
いう感じですね。
はい。
はい。ということで、今週行きましょうかね。
うん。
今週はちょっと、数的には若干少なめなので。
少ないよ。あのね、ゴールデンウィークの間ってね、
うん。
まあ、ゴールデンウィークじゃなくてもそうなんだけど、うんうん、休みの間ってあんまりね、
まあまあ、ないよね。
ニュースって動かないんだな、うん、動かない
よね。元旦とかもね。
うん。
うん。だよね。じゃあまあ、韓国のミスコン。
はいはい。
これミスコン見るまでもないんじゃない？
まあ街、日本でもそうですけどね。
いや、日本でもっていうか、
うん、
まあこれ偏見なの？俺が興味ないからなの？
いや、知らない。
あの、韓国のアイドルがみんな同じ顔に見えるんだけど、俺は。え、これはカラーなの？カラーなの？って思っちゃうんだよ。
あ、カラーなのか、少女時代なのか。
もう一切わかんないんだ、俺は。似たような感じじゃん。
うん、まあ、そうですかね。
っていう気すんだよね。
よーく見ると違うんですけどね。
だから、まあ、要は、まあ、整形もあるけど、
うん、
メイクの仕方の傾向が同じってことじゃないの？
うんうん。
でしょ？
うん。その、印象が同じなんだよね。
になるんだよね、うん。メイクの仕方が一緒になると。
うん。
だから、まあ、整形も確かにあるけど、
うん、
でも、ミスコンって、得てしてそんなもんじゃない？みんな綺麗な人が出るから。あの、整形してようがしてまいが綺麗な人が出るわけじゃん。
うん。
だから結局似たような感じになると思うんだよ。
いやいや、そんなことないよ。
え、そんな感じだよ。
いやいやいや、それはないよ。
そう？
うんうん。
ここまで似通ってはない。
うん、ここまで似通ってはない。
俺はメイクの仕方が似てる。だという気はするけど、ね。
うん。メイクの仕方、だから、うん、ミスコンに出る人たちが、うん、の顔がみんな似通ってるかっていうと、うん、そんなことはないよ。
うん、
ただ、街行く、ね、
うん、
同じ世代の女性は、
うん、
同じような化粧の仕方で同じような、
うん、
あの、雰囲気の顔になってる人は多いよね。
うん、まあ、そういうもんじゃ。
で、逆にミスコンなんていうのはさ、個性出さなきゃいけないから、みんな同じ化粧ってことはない。
ああ、まあ、日本なんかはでしょ、うん。日本なんかはというか、あの、ミスコンは美人を競うコンテストではないんだ、的な体の、
うん、
感じじゃない。内面の美しさが、みたいな、どこがだよって思うけど、体な感じだからでしょ、きっと。
いや、だって、同じだったら選ばれない可能性ずっと高くなるじゃない。
まあね。
うん、同じじゃない方がいいんだから、
うんうんうん。
だから同じ顔になることはない。そのコンテストの場合はね。
まあね。まあね、うん、あ、まあでも日本人も同じ傾向だしね。安室ちゃん流行った時はみんな安室ちゃんだったじゃん。バブルの時代はみんな髪の毛トサカみたいだったじゃん。工藤静香が街に何人いたよって思うもんね。ほんで、カラオケ行ったらもう、あーらしよーって歌う女、腐るほどいたじゃん。似たようなもんだよって思うね。
うん、でも化粧の力は大きいでしょうね。
大きいよ。
うん。
絶対メイクだって。
うん。
で、あの、山口県のあの、女子アナにもいたもんね。藤原紀香そっくりな女が。
ああ。
もう、もうさ、さらにお前意識しすぎて笑っちゃうんだけど、こっちがって思うぐらい、そっくりだったもん。
うん。
ね、顔もなんとなく似てるんだよね。
うんうんうん。
で、メイクも寄せちゃってるから、その寄せ感がひどくて。
うん。
佐藤圭ってアナウンサーだったっけな。どうなんだよって、すげえ微妙感は俺は持ってたけどね。
まあ、
もうちょい自分出しゃいいのに、みたいな。
そういう方の場合は、ほら、やっぱり、地方のね、アナウンサーさんだから、うん、似てるってことが話題になって、大きくこうね、飛び立っていけるっていう可能性もあるじゃないですか。
そうなの。あの、山口県の寂しさみたいなものをそこに感じるんだけど、俺は。あの、何、二世藤原紀香で我慢しとけみたいな。そんなすごい寂しい感じになったんだけど。でも、まあ、まあ、そうだよね。メイク、似るしね。
メイクの力大きいみたいですね。
なんだっけ？え？アイシャドウのブルーとか。
はいはい。
あれも10年ぐらい前やり始めたの。びっくら濃いだけどね、アイシャドウでブルーだっけ。
え、アイシャドウでブルーは前からあるでしょ。
え、本当？昔からあるの、うん、俺が10年前に気づいただけなの。え、ブルーなのっていうの。
アイラインで。
アイラインのブルー？
うん。カラフルな色っていうのは昔はなかったかもしれないね。
なんかぶったまげた経験あるけどね。なんみんなやっぱやり始めたじゃん。そうなんだよ。てかやっぱ女性の目、まあしょうがないね、これは。まあでも、まあそれにしても似すぎてはいますけどね、これ。
これはね、でもよく似てる。 よく似てます。
似てるよね。
いや、同じ人かと思ったもん。
いや、全部カナに見えます。カナなのか、もうそれもカナなのか、少女時代なのか、もはやもう、わかんないですけど、
うんうんうん、
とにかく似てます、
うん。
はい。それは思いますね。
はい。
それから、ハリウッドの中心に近いのはケビン・ベーコンではなくデニス・ホッパー。
はい。
まあそうだよね、キャリア長い分ね。だから結局あれでしょ、なんか共演者の名前を言って、
うん、
必ずケビン・ベーコンが入ってるみたいなことだったわけでしょ、
うんうん、
でもケビン・ベーコンってそんな多いんだ。
もう多いみ
た
いな。
でもよかったね、ケビン・ベーコンもあれだよね、うん、有吉と同じパターンだよね。
そう？
だからフットルースからずーっと鳴かず飛ばずだったもん。
あ
で、あれからだよ、JFK かなんかからだもん。
JFK だっけ？
うん。あ、JFK。うん、JFK だの、うん。から、ね、跳躍で出てきたのよ。
うーん。
おお、これ久々、ケビン・ベーコンじゃん、と思って。
なんたらリバーじゃないの？
違う、その後。
へー。
うん。多分 JFK だと思う。
うん。
跳躍で出たのはね。で、そうやって考えて、そっから結構いろんなオファーがあったんだね。
みたいだね。
うん。まあ、いいですよ、好きですもん、俺。
誰のこと？
ケビン・ベーコン。
あ、そうですか。
デニス・ホッパーも好きだし。
うんうん。
うん。でも、まあ、面白い。これ何？大学が研究してるってことなの？
あ、確かね、大学だったっけ。
うん。
ちょっと待ってよ。うん。新たな研究により。
うん。
新たな研究によりは誰が研究したんだろう。
うん。
ちょっとわからない。
そうか。
はい。
まあまあ、まあそうだろうね。
一応調べてみたら、まあ、うん、デニス・ホッパーさんもう亡くなってますけれども。う
ん、デニス・ホッパーって死んでんの
?2010 年に亡くなってます
よ。おとなし死んだの？
ガンで。
ああ、そうだったっけ？わ、全然記憶にねえや。ショックだ、それ。
亡くなってますけど、うんうんうん、まあ有名なところでスピードのね、
うん、
犯人。爆弾魔の犯人ですね、
まあ
うん、デニス・ホッパーさんが1位、
うん、
そして、2位がハーベイ・カイテルさん。あ、これ名前聞くとちょっと分かりにくいけど、ね、顔見れば分かります、
うん
うん、3位、
うん、
ドナルド・サザーランド。
ああ、親父だ。
キーファー・サザーランドの父ちゃん。
ああ、ドナルド・サザーランド、確かにね、あの人相当出てんもん、
うん、
実は親父もちょっと好きなんだよ俺。
うん、まあ、癖の強い顔ですよね。
悪役もやるし、いい役はあんまやんないか、
うんうんうん、
最近はね。悪役多いよね。
そうですね。うん、で、よくよく調べてみたら、うん、結局、ケビン・ベーコンは何位だったっつったっけ？
うん、
ちょっと待ちよ。ケビン・ベーコンは、
うん、
440
何位
か。
あ、まあ、でも、そう、妥当だと思うよ。
かな、確か、うん、うん、なんかそんなことだったよう
です。敵はする、それはそうだと思うね。そらドナルド・ルルド・サザーランドとかのとかのがいっぱい出てるよ。それとかマイケル・ダグラスの親父とか。
はあ、はあ。
あ、マイケル・ダグラスの親父は大統領か。
大統領？大統領？
ザ・ホワイトハウスの。
マイケル・ダグラス？
うん。
マイケル・ダグラス？
うん。違うか。
違うでしょ。
マイケル・ダグラスの親父。せがれだよね、マイケル・ダグラス。
え？また。
マイケル・ダグラスせがれだよ。二世タレントだよ。
マイケル・ダグラスは、うん、カーク・ダグラスの息子。
そうだよね。
だから、大統領ではない。
ないか。カーク・ダグラスとか、
うん。
まあ、もう死んでるだろうけど、当然。あの辺とか、やっぱり、なんていうか、主役級ではなくて、やっぱ、ちょい役で、
うん。
でもいい役やるような、その、バイプレイ的な、
うん。
そういう人はやっぱ多いんじゃないかな。
そうですね。
うん。
ざっと見て、
うん、
日本人がよく知ってる主役級の人の一番上位は、
うん、
10位のロバート・デ・ニーロかな、
うん、
うん。
そうだろうね。
で、21位がサミュエル・エル・ジャクソン。
ジャクソン。うん。
だったりするから、
うん、
まあまあ、その、本当の主役級よりは、ちょい、だから敵役だったりとかさ、
そう。
その、脇役だったりとかさ、うんうんうん、そういう人の方がもしかしたら、
もう
中心なの
かもしれない。だから言ってみれば、まあ出た数が多い人っていう話じゃないのか、これは。
まあまあ、そうでしょ。
ね。
うん。
うん。
だから、まあ、ケビン・ベーコンは、このまま順調にいけば、
うん、
中心になる可能性が多い。
そうだよ。だから、もうケビン・ベーコン主演でってことはないから。
まあ、ないとは言い切れません
けどね。まあ、ほぼないよ、もう。でも、とても印象的な悪役でとかっていう可能性の、
うん。
高い人だから可能性はあると思うね。
うん。
うん。NBA の選手の話はどうでもいいかな。
ああ、そうですか。
何、はい、でもコメントがしようがないというか、ああ、そうっていうだけで、もはやクリラジで、
うん、
そのカミングアウトを語るのは、
うん、
ああ、そうっていうことでしかないじゃない
なるほど。
もううちとしてはもう、10年前とは言わないけど、
うん、
もう6、7年前にそれを経験しているから、別にそれはね、いいんじゃないっていう感じじゃない、女子高生の売春、に金を払わずに逃走っていうね。
売春、売る方じゃなくて買う方。
買う方ね。しかも金を払わなかったと。
うん。42歳のおっさんね。
もうチンコ綺麗って話だよね。
そうだよね。
チンコ綺麗の経営です、これは。
買うだけで当然犯罪なんですけど、金も払わないって。
そう。
どこまであんたしみったれなんみたいな話ですよね。
それはもうチンコはいらない、この人には。
うん。
って感じだね。
はい。
アンス・ハサウェイもなんか微妙だしなぁ。乳首のこれも微妙だしね。
これ面白くなかったですか？
まあ面白かったけど。
これは楽しいと思うよ。全然ニュースとしては何もないんですけど、うんうん、ただこれやってるおっちゃんが、お兄ちゃんか、うん、がものすごい楽しそう。
まあテンション高いよね。そうだね。
これは動画を見てほしい。
うん。だから店員、乳首が出た瞬間にピュッて消してくれるんだね。
そうです、うん、そのアイコンがいろいろ変わるんだよ。あれジェスチャーによってアイコンが変わるんだって。
ああ、だからなんかやってんだ。
うん。
ああ、なるほどね。
それで手を動かしたりこう踊ってるわけ。
うんうんうん。
そのお兄ちゃんの踊ってる様子がすごく楽しそう。
楽しそうだね。うん。
はい。
ああいうの見るとだからアメリカ人は、
うん、
ミュージカルやってよしって思うんだよね。
関係ないじゃん、全然。
関係あるよ。だって、ああやって普段から楽しかったりすると、ああいう表現するんだと思うよ、こういう人たちって。
いや、するでしょう
けど。だから、ああなるんだと思うんだけど、日本人で誰がいるよ、そんなのって思うから、日本人はやっちゃダメって前から言ってるの。そういう人たちがやるから自然に見えるわけで。
そうですか？
うん。と思いますよ。
はぁ。
はい。このウェイクボーダーのね、
うん、
光アートの写真っていうか、
はい、
あ、これ確かにありだねというか、うん、出てくるんじゃないかな今後スノーボードでも、
あ、あるかもね。
LED のランプつけれるやつとか、
うんうん、
あれないのかな。これで取り上げられるぐらいだからあれなんだろうね、うん、思ったのがさ、
うん、
トヨタビッグウェーブ、
はいはい、
あれってこれやればいいのにって思うよね。
なるほど。
だからジャンプした瞬間にブンって電気切ってさ、
うん、
光でぐるぐるぐるって回りながら落ちる。
かっこいいね。絵的にはええよね。
うん。
うん、
あ、ビッグエアか。
うん、
トヨタビッグエア、
うんうん。
トヨタビッグエア今年日本人が決勝の舞台に立ったんだよ。
へぇ、
負けたけど。
あ、そうなんだ。
うん。日本人今二人ぐらいすごいのいるね。
ほ
ん
と？
うん、すごかったね。
ああ、見てないな。
その選手がぶちかましたから、
うん。
八幡かどっかの選手だっつってたよ。
九州なの？
そう、九州出身だっつうので驚きだったんだよ、俺も。今年チラッと見てたんだけど。
うんうん。
で、いきなりその選手がかますから、他の有力選手は、
うん。
途中で脱落していき、みたいな。ようやく日本人が決勝にと思ったけどね。そういうとこで今後出てくるんじゃないのかね。
うんうん。
それとかディズニーシーとかの夜のアトラクションとかでもやりそうだよね、なんか。
ああ、なるほどね。
うん。 こういうのいいと思うね。
うん、美しいですね。
うん、で夜そのね、いろんなショーの演出として、
うん、
ウェイクボード使いながらとかっていうのはいいんじゃないかなと。
光のハーモニー。
うん。
うん。
いう感じかな。
はい。
北極熊の監視員。
ええ。
のバイト。
はい。いかがですか。
まあでも銃使えないといけないんでしょ。
え、銃なんか使えなくても。
書いてあったよ。
別に問題ないですよ。
え、書いてなかった？
書いてないですよ。
アウトドア経験があってみたいな。
アウトドアの経験があって、
うん、
経験っていうかアウトドアが好きで、
うん、
かつ大きい声が出せる人。
あーはーはーは
ー。です。
うん。ってことなのか。
北極グマを見つけて、
うん、
警告ができる。
ああ、それはあれみたいなもの？その。北極熊来てるよって人に教えないといけないってことなの？
いや、あのね、
うん、
北極熊を探して警告を送る監視員っていうことなんだけど、うん、そのまあアウトドアの経験があればいいし、
うん、
あと北極熊を見つけられる能力があればいいということだから、
まあ難しいだろうね。
あ、能力っていうのはどういうことを言うのかわかんないけど、うんうん、プラス牡蠣の取り扱い技術も求められているが、
うん、
が、
うん、
北極熊を追い払うのに十分な大声が出せるんであれば、
うん、
銃を使用する必要はほぼないだろうと。
そうなの。
だから大きい声が出せればとりあえずいいんじゃないか。ただしこの諸島、スバーバル諸島、
うんうん、
違う、スバールバル諸島は、
うん、
人口2400人に対して、
うん、
北極熊推定3000頭だそうです。
へー、そんないるんだ。
人間より多い。
へー襲われたりすんのかな。
だから大きい声がいるんですよ。
うん、そうか。ブブゼラでも持ってきゃいいのにね。
あのブワーって
吹くやつ、あれすげーでかいんでしょ。
って言うよね。何キロ先まで聞こえるとか言うよね。
うん、言うもんね。ああいうまでいいじゃんって思うよね。
一応期間は3週間なので、
うん、
夏にね、なんか特別な仕事がしてみたいなっていう方は、
うんうんうん、
ぜひと。
いいですね。なるほど。
はい。
で、まあ今週一番気になるニュースですけどね、もう私のライフワークとも言える、
はい。
まあ、このビッグダディの、ね、
ライフワークだったんだ。
ライフワークですね。
へえ。
ビッグダディの暴露本。
うんうん。
この、もう、暴露本を出して、た時点でもう、ブレブレになってるな、番組が、と。
うん。
雪がすんだよね。
ブレブレというと？
だって、そういう活動をしなくて、普段の働き口で子供たちを育てようっていうから、成り立つ番組じゃん。
はぁはぁはぁ。
マスコミに出て、それがで有名になったから、それでお金稼ごうってすると、もう話は違うわけじゃない。
うんうん。
これだからちょっと違うんじゃねえのかっていう気すごいするけどね。これだから下手こいて売れちゃって金持ちになったらどうすんのよと、番組として成立しねえじゃんって気すんだよね。
うん。
それなんかちょっと違うだろうっていう気するんだけど。
うん。まあね。
うん。
うん。
で、あの何、元嫁の美奈子さんの本の方が売れてると。は
いはい、みたいですよ。
そりゃそうだよ。もう冷静に考えや、それは一目瞭然じゃん。
なんで？
だってあの清さんの裏話がみんな聞きたいわけだよ。なぜ彼を仲出しなのかみたいなことがみんな興味あって、別に清さんに興味あるわけじゃないんだよ。清さんのその裏話を知りたいわけだから、
うん、
自然的に彼が書く本よりも、
うん、
それの暴露本のが売れるのは決まってんじゃん。それは当たり前だろうって思うよね。
なるほどね。
だからそういうのも働かないからあんなに子供増えちゃうんだよ。と思うけど。まあ岩手に戻ってるんですか？
あの、父方の方はですね、
うんうんうん、頑張っていただきたいですね。
うん、そうですか。
でもなんだ、 あの、まあ、なんていうの、救世主？
ん？
救世主で開業の道をみたいな、柔道整体師っていうのかな。
ああ、はいはい、うん、本職ですね。
本職。
うんうん。
また自分のお家で開業とかしてるけど、そりゃあ儲からないだろうって思うよね。
一応ね、うん、別の記事、以前ちょっと前に出てた記事では、うん、岩手に移るときに、うん、サラリーマン目指して就職活動されてたみたいですよ、
うん、
ただ働き口がなくって、それでやむを得ず自宅で開業っていう形になったらしい。
そりゃ働き口じゃないよないよ、そこは。
そうですか。
ないよ、そりゃ。あ、だから岩手で放送がなけりゃ可能性もあるけど、でも、うん、まあ、テレビ部がついて回るっていうだけでリスク高いしね。
そうなんですか。
うん、やっぱ美奈子さんと再婚して離婚してる時点でもうアウトだってみんな思ってると思うけど
でも好きなんでしょ。
まあ、ここまで来ると腐れ縁かなって思うので
え、何の縁があるんでしょう。
だから当初は頑張ってんなっていう思いで見てましたけど、
はい、
最近はどっちかというと突っ込み倒すために見てるよね、あの、
へえ
と思ってます。
うーん、
うん、で、まあこれ記事に読んで、本読んでないからあれだけど、
ええ、
まあ本も読まないと思うけど、
うん、
ねえ、あの離婚した後でも体を求めてきたっていう、やっぱそうかお前はって思うよね。
あ、美奈子さん側の本に、
の本にそう書いてあった。
なるほど、なるほど。
やっぱそうなんだお前はって思ったね。あの、そりゃ読みたくなるよ、悪いけど。と思うよ。
そっか、美奈子さん側が書いた方が爆弾が多い可能性があるってこと
か。そういうことだよ、そういうことだよ。だって自分が書く本に、そんなこと書くわけないじゃん。
うんう
ん、そうすると、同時に出された場合には絶対に暴露本なんか売れるわけだよ。
うん、
それは間違いないよって思うよ。
うん、
今更、あの、ビッグダディの子育て論なんか読みたくはないもの。あの、その無計画っぷりにアングリだもん、もう。それ読むやつはいないだろうって思うじゃん。
そっか。
うん。でもまあ、番組としてどう存続させるのかっていうのは気になるけどね。でもそれで、のまあ、ある程度の印税とか入ってくるんだと思うんだよ。
うんうん。
そうなるとやっぱちょっともう本当に話が違うじゃない。
うん、まあね。
ねえ。
うん。
という気するんだよね。なんだろうそれと思うんだよ。その、そういう追っかけなられながらも下向きに、こう、働いて子供を育てるっていうところに共感していたわけで。
莫大な印税がドーンと入ってきて、
うん、
で、あの、突然豪華な御殿が建って、
うん、
その、今までの生活と全然違う生活になった、
うん、
あたふたっぷりとかどうですか。
それはもう違うだろうよそれはもう少なくとも、あの、積み崩し2見てりゃわかるしさ2はそういう話だったからさ。
そうなんだ。
そうだよ、積み崩しが売れて印税がすげえ入ってきたのよ、
うん、
ほんで、要は税金払うことはあんま知らずに、
うん、
使っちゃってえらいことになっていくんだよ。
へ
ぇー。穂積家は。その話だったわ。そんな
ん
もう10年前ぐらいに知ってるよって思うから。なんか違う、納得いかないな、ファンとしては。俺は納得いかないんだよ。
そうか。
うん。でも見ちゃうけどね。
見るんだ、それでも。
はい。
はぁ
ー。で、次が、ケンタロウさん。はい、料理研究家、
ええ、
ですね。スプーン使えるレベルに回復ということで、やっぱよっぽどひどかったんだね。
まあそうでしょうね。
だからやっぱオートバイ怖いね。
だいぶ落ちましたからね。
転落したんでしょ
う。
スピード出してたわけでもないんでしょ多分。
そこは知らないけど、
確かなんか
現場は見ましたよ。
あ、本当、
ニュースで。
そうなんだ。
はい、ワイドショーか、
うん、
で大きくコーナーになってるところを曲がれずに外に 出て落ちた、うん、下の道路だったか何かに、
うん
うん、っていう形だったと思います。
怖いね。だからあの何のあのオートバイ用のなんだっけあれがあるじゃない、エアバッグ、
はいはいはい、
あれとかしてりゃまあねまだっていうのもあったのかもしれないけど、
うーん、でもそれ
でも普段の足に使ってるのはもうそんなのしないもんね。
うーん、
怖いね。
それでも6メートル下に落ちれば
まあね、
うーん、
うん、
わかんないけどね。まあまあ、ね、でもねだいぶ大変そうだっていう話を聞いていた中で、
うん、
どれぐらい期間経ったん？ 1年2ヶ月。
まだそんなもん、もうちょい経ったかと思った。
経って、うん、それで今、ね、その状態まで回復ができているということなので、
うん、
ちょっと良かったねと思ってね。
そうね。
うん、
気をつけないといけないね。
気をつけてください。
オートバイ怖いから。
うん。
オートバイって意外と走ってると、車よりもスピード感覚なくなっていくんだよね。
あ、そうかね。
そうなんだよ。
うーん、
意外となくなるんだよね。
うーん、
だからやっぱ怖いと思うよ。
うん、
うん、気をつけてください。
そうですね、
はい、
うん、
でスターウォーズの吹き替えを、アメリカの先住民のナパポー族、
ナバホー族、
ナバホー族が吹き替えと、
うんうん、はい、
いうことのようですね。
うん、このやり方は結構いいねと思ったんですけど。
どういうこと？
その言語的にさ、
うん、
だんだん薄れていくじゃないですか、
うん、
時代とともにね、
うん、
でそれを残すとかっていう意味でも案外いいんじゃないかなと。
まあある意味教材としてではないけど、
うんうんうん、
っていうことだよね、
うん、
だから日本でもアイヌ語喋れる人ってもういないの？一人いるの？なんかそんな話だもんね。
あ、そうなの？
らしいよ。
へー、
見たよ。
うん、まあそのナバホ族に関しては今は約17万人の人がまだ、
うん、
その言葉を使っていると。
ああ、使ってんだ。
うん、言われているらしいので、そういう意味での吹き替えじゃなくって単純に、
うん、
ストーリーが分かるように、うん、ナバホ語というのか何というのか、
うん、
に吹き替えて、うん、っていうことなのかもしれないけれども、うん、ね、
でも5人で全部の役やるの？
そう、
大変だねそれも。
いや違う、5人でっていうのは、うん、翻訳をした人が5人。
ああ、そういうことか、うんうんうん、翻訳家が5人なのね、
うんうん、
なるほどなるほど。
5人で36時間かけて翻訳したと、
うん、36時間ぐらいでできんだ。すごいねそれも。
ただその言葉によってはね、うん、その、スターウォーズだったらあの決め台詞あるじゃない、
うん、
フォースと共にあらんこと、
うんうん、
あれがね、うまくナバホ語に訳せないとか、いろいろあったみたいですよ。
だからフォースと共にあらんことっていう日本語も、
うんうん、
俺はすごく違和感はあるけどね昔から。
これもそもそも訳してるわけだからね、日本語にね、
うんうん、まあ神の御加護みたいなことなんでしょう多分ね。
May the force be with you、
うん、
うん、っていうことらしいです本当は。
だから God bless you だっけ、違ったっけ。なんか同じニュアンスなんだろうと思うんだけど、そのフォースの力と、うん、なんか違うんだよね。なんかそこすげえ違和感感じんだけど俺は。
あ、そう、
うん、
うん、
と思うんだけどね。だからまあ翻訳あ難しいだろうね。
うん、難しいと思いますね。
中国とか訳されてるのかしら。
上映するときは訳すんじゃないですか、そりゃ。
いや、やってんのかね。
スターウォーズをやってるかどうかは知らないけど。
タイジ聞いてみよう。
スターウォーズはあったって言ったっけな。
そうなの？タイジ聞いてみよう。
なんかポスターを見たような気がする。
ほ
ん
と？
うん。
難しいだろうなとは思うわ。
タイタニックとか確かあったんじゃなかった？
うんうんうん。
ね。うんうんうん。
そうだね。
うん。
まあ大変だろうね。
うん、大変な作業だと思います。でこれを、オーディションで、吹き替えして、
うん、
この後のニュースでは、うん、夏ぐらいに公開されるっていう話でした。
そうだ、
ナバホ語で。
でももうナバホ語のみ、ナバホ語しか喋れないっていう人も少ないんじゃないの。
どうなんだろうね。
それは両方喋れるでしょ。
うん、
まあ、じいちゃんばあちゃんなんかはそれだけって人もいるかもしれないけど、
うんうん、
もうそんなにはいないんじゃない。
どうでしょう。
まあ言葉をいっぱい喋れないか分かんないよね。
下関弁しか喋れませんよ、うん、私は。
その感覚ってどうなんだろうって思うよね。
うん、
まあでもいっぱい一遍英語で理解しながら見たいよね。
頭の中で置き換えずに、うんうん、そのままストレートに英語で理解できたら、うんうん、素晴らしいだろうね、うん、とは思うよね。映画とか歌とか
だよね、
うん、
だから、まあ、前も言ったかもしれないけど、
うん、
ドクター K がバカなくせにアメリカ行って、
うん、
一応そのリスニングはできるようになってんのよ、
うん、
ムカつくよ。
そう、
ムカつくよバカなくせにって思うよ。
そう、
うん、ムカつくよ。
うん、
ここ時代俺よりバカだったじゃねえかよって思うんだけど、一丁前になんか分かるようになりやがってって思うもん。一応ね、向こうの、だから英語学校、
うん、
日本人が向こう行って英語を学ぶために行く学校でも、
うん、
やっぱ映画見るらしいね。
へぇー。どんな映画見るんだろう。
あの、どっちかっていうと、やっぱラブストーリーみたいな、あの、現代生活の、
うん、
ベースの、
うん、
あれみたいな。
へぇ。
映画って言ってたと思う、確か。
あ、そう。
それ見て、それがやっぱ理解できるようになるっていうのがすごい重要だって言ってたもん。そう考えると、スターウォーズはまあちょっと難解だもんね。
まあね。
うん。
うん。あの、出てくるものがそもそも架空だから、うん、難しいよね。
架空って厳密に言うとなんか設定もうやむやなんだよね。その、なんか、スーミツインガとか、なんかよくわかんねえ、それって思うんだけど。なんか決まってそうで、なんかふわっとしてる部分もあるから、
うんうん、
よりわかりにくいだろうなっていうのは思うけどね。
うんうん、まあそれはラブストーリーぐらいが一番、だいたい展開は読めるし。
うん、
ね。ラブストーリーっていうと男と女の会話がだいたい中心になってくるわけだから、
多分あれ、あの、まあ、俺の大好きな摩天楼はバラ色にとか、ああいうのが
古いなそれ。
でも大好きなんだよ。俺あの映画
久々聞いたよ。
あ、本当、
うん、
俺フェイバリット映画の一つだよあれ。あれ大好きなんだよあの映画。
そう、
うん、
うん、
それとね、なんだっけな、うん、あれ大好きなのよ。
っていうかさ、そもそもこの何年とかでラブストーリーなんか見てないでしょ。
見てないよ。
だからそこで時間止まってんでしょ、うん、だよね。
っていうか、それ以前にもあんま見たことないんだよ。
うん、
まあ、マイケル・ジョイ・フォックスが好きだったっていう、それとあのサクセスストーリーは好きなのよ、
うん、
のし上がっていく系の、
うん、
で、あの映画ドンピシャだったんだよ。
うん。うん。
それぐらいじゃないか。
そうですか。
うん。
じゃあ、あの、のし上がって行きつつ恋愛もハッピー、星の王子ニューヨーク行くとかどうですか。
エディマーフィ
ー、
あれは、あの、黒人英語が厳しいだろう。あの、スラングはいっぱい覚えるかもしんないけど、そりゃ厳しいよ。あれはまともな英語喋ってるとは思えないもん。
でもそれすらわかんないもんね。
うん。
まともな英語を喋っているのかどうかすら私たちにはわかんない。
わかんない、
うん。
あ、でも前から言ってるけど、うん、なんとなく訛りはわかるよ。
へぇー。
わかる。これ自慢じゃないけど。い
や、なんで、
まあ、完璧にってわけじゃないけど、
うん。
その、洋楽聞くことが多いから、 洋楽の中で例えばそのまあ古くの黒人さんのデトロイトのブルースとか、
うん、
独特の感じあるんだよね発音に。
へ
ー、それでなんだかあこれその南の方の人じゃないのみたいなのあるんだよね。 なんかすげえなんかっぽい発音なんだよ、
うーん
とかいうのはなんとなくだけどね、
うん、
わかるけど。でもいいね、英語喋れるようになりたいわ
そうですね、うん、いいですね。
だからもうこの間番組でえらいことをするところでしたもん。
どういうこと、えらいことをすること、
まあ、あの日本の自転車界の告発をしたわけですよ、クリラジで。
へえ。
とある自転車チームのね、
うん
まあノータッチでいいですけどほんでそこでそこの監督が過去にドーピングをやってたと、
うん、
そのあるサイトを見たらそう思ってたんだよ。
はいはい。
ほんでまあ怖いから山本くんに加わってもらってたのよ、
うん、
ほんでやってる前提で喋ってたんだけど、
うん、
途中であダメダメって言うから何って言ったら、
うん、
この人無罪になってますって言われておー危なかったって言いながらなんかそれで争ったんだけど、
うん、
一応無罪を獲得してるということなので、
ほうほうほう、
それはダメですって言われて、おそうかって言いながら、
うーん、
ダメだね、やっぱ今時やっぱ言葉しゃべれないとダメなんだろうね。
じゃあ何、告発的なことを偉そうに言おうとして、うん、自分がバカだったっていう話だったんですか。
いやまあその人に関してはね、他はまあいろいろあるわけですけど、
あなるほど、
まあ俺のバカも露呈したのは間違いないだってそんな細かいとこよく見ないもんね、よくわかんないし。
あんたもともと日本語でも細かいとこ見ないじゃないですか。
見ないですからね。だから見出し勝負みたいな人なので、
うん、
見出し見て瞬間記事は見るんだけど、
うん、
見た瞬間のいくつかの単語を断片的に自分の中で再構築してるんだよね。だからそれとずれることは確かにあるんだよ、
うん。
でももうそういう読み方しちゃってるからね。変えようがないんだよね、これって。
うん、
そうなんですよ。いいね。言葉喋れるようになりたいわ。
いいですね。
英語喋りたいね。
うん。
ふーんとか言ってみたいね。
あは
うん。ね、
はあ。
羨ましい。
なるほど。
英語ちゃんと勉強しときゃよかった。
もう今更いいでしょうよ。どこ行っても日本語で通しちゃいいじゃん。
まあだから最悪困ったら山本くんの携帯電話すればいいもんね。
なんでそんな人頼み。
山本くんかドクター K かスーさんの、だから俺はもう3本翻訳要員がいるから、それでどうにかなるかって思うよね。スーさんもドクター K も過去に仕事で何度も呼び出したもんね。すまん、ちょっと訳してっつって外人に代わって。あなんつって言ってるよって言うから、
うん、
あそっかーって言いながら、だから翻訳要員一人増えたなと思って
失礼ない
やでも羨ましい、勉強しないといけねえなとは思うんだけどね、英語は勉強じゃないとは言うけどね。
いや日本語を覚えてもらおうよ。
こっち来てる人たちにはね、
うん、
とは思うよ、
うん、
それはそう思う。だからやっぱコミュニケーション能力って言葉とは別だって言うもんね。
うん。
うん。
だそういう意味では BGM 私もダメですよ。
だよね。
うん。もう伝わらなかったらもういいやと思うでしょ。
思うからね、そう。
うん。
だから千原誠司は何にも喋れないけど、すげえ馴染むって言うもんね、どこ行っても。
あの人はまた
特殊。すごいって言うからね。
特殊能力をお持ちですから。
すごいよね。だからやっぱコミュニケーション能力なんだろうね。
うん。
全部日本語で通すけど、
うん。
なんかお互い理解してる風だって言っても。すごいねって思うよね。やっぱそういうことなんだろうね。
うん。
まあ、羨ましいですな。
うん。
はい。まあ、ちゅうことじゃないですか。
全部さらって言ったじゃない、今日のニュース。
うん、うん、うん。
今からいろいろと忙しい時期に入っていきますが、
うん、
自転車局のね、
はい、
もろもろなど、
はい、
次回は収録が
一応できると思うけど、
うん、
ただもう臨戦態勢なので、
うん、
ここから不定期だと思ってもらって
毎週ではないかもしれない。
不定期です。
っていうことだよね。
だから6月の中旬ぐらいまでひとまず不定期です。
ほう。
中旬ぐらいになるととりあえず落ち着くから、
うん、
6月の頭乗り越えればどうにかなるから、
うん、
そこまで若干不定期になる可能性はあります。
なので、
うん、
多分1週間だと思いますが、どうでもいい1週間をお過ごしください。う
んうん、はい。
また来週。